それではどうぞエペソ人の手紙6章をお開きいただきたいと思います。新約聖書の348ページのところです。エペソ人の手紙の6章13節から17節の御言葉をご一緒に見てまいります。悪魔の策略に打ち負かされてしまうのは、悪魔のことなど全く考えてもいなかったからである。そんなふうに言ったのは、このロンドンのウェストミンスターチャペルで30年間、牧会を務められたロイド・ジョーンズ博士です。悪魔の策略に打ち負かされてしまうのは、悪魔のことなど全く考えてもいなかったからである。彼はこういうふうに続けています。そういう人々は、私は救われたので全く心配ありません。私はキリストに信頼しているので、目を覚ましている必要もありません。キリストが私を見守っていてくださいます。私はキリストに目を注いでいればよいのですと言うと。彼らは敵を見張りもせず、悪魔の策略について気にもかけていない。それで彼らは悪魔の策略にかかって敗北するのである。もう我々この数週間にわたって学んできたように、悪魔は存在し、そして悪魔は様々な誘惑をなします。もちろんもう見たように、我々クリスチャンが罪を犯すときに、その全てが悪魔のせいではありません。我々のうちにあるその罪の性質が罪へと駆り立てていくわけですけれども、しかし、サタンも、そのような誘惑をなすことが聖書の中に記されておりました。ペテロ第一の手紙の5章を学んだときに、私たちは、サタンは働いて、イエス・キリストを信じる信仰者たちが、神様のお言葉に、御言葉に逆らう考えを持つようにと、働きをなすんだということを見ました。また、御言葉に逆らうだけでない。神様の御心に逆らうような生き方をしていくようにと働くのだということを見たわけです。御言葉に逆らい、そして神様のお考えになっている、望んでらっしゃる生き方から離れた生き方をするようになる。そういうふうにサタンは誘惑するんだということを、ペテロ第一の会話の中で我々はすでに学びました。前回私たちはマタイの4章という究極のその誘惑の中で、イエス様ご自身がそのサタンから直接誘惑をお受けになったところを見たときに、我々はサタンのその誘惑のすべてというものを見てきたわけです。サタンは神様の真実さえ不信感を抱かせようとします。自分の思い通りになかなか生活が進んでいかないと、ねえ、神様って異常じゃないとか。そのような形で神様に対してのその真実さ、つまり神様がおっしゃったことは必ずそうなるんだという、そこを疑うようにと働くんです。二つ目に我々が見たことは、今度は神様の御言葉、聖書のお言葉に対する不信でした。自分勝手な解釈を持って、そしてその神様の御言葉に対する不信感を植え付けようとする。三つ目に私たちが見たことは、神様の御心への不信でした。試してみなければ認めないとするような態度。いつの間にか神様と自分とか逆転して、立場が逆転して、神よりも自分を高く置いてしまうような、そういった考えに、私たちを誘惑していくんだというようなことを見てきたわけです。いずれにしても我々が見てきたというのは、つまり神様に対して信頼を置かないように、神様を本当に愛していかないように、イエス様を信じた一人一人は、救われたときに、罪が許されたときに、喜びを持ちます。サタンがしようとすることは、そういう喜びを我々クリスチャンが持って生きないように、我々イエス様を信じたら、永遠の命が与えられた上に、天に希望を持ちながら生きていきます。しかし、そういった希望を持って生きていかないように、この世の様々なものに私たちの目を向けさせることによって、 私たちの心をぐらつかせようと、我々が最も大切な神様から他の方に目を向けさせるようにと、サタンは働くことを見てきたわけです。だからペテロが言ったように、彼は燃え盛る、燃え盛る獅子が、吠えたける獅子が食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていると言ったように、油断しているもの、弱っているもの、間違った方向を見ているもの、そういったクリスチャンたちのうちにサタンは働きをなすんだということを見てきたわけです。そういった機会を彼は探ってる、狙ってるんだということを見たわけです。神様を信じてると言いながら、信じていない人と同じような罪の生活を選択していくようにと、サタンはクリスチャンたちに誘惑をし続ける。だから我々は注意しなければならないんだということをこれまで見てきたわけです。もちろん、このサタンの誘惑というのは、イエス様を信じている人々にだけ起こるものではありません。イエス様を信じていない人々に対しても、そのような働きはなされ続けます。つまり、サタンは偽りの父ですから、いくらでも彼は騙して、人々がこの神様によって備えられた救いを信じないように、そこに価値を見出さないように、そんな神様が備えた救いは私には必要ないんだと、なんとか信じ込ませるようにと働き続けるわけです。だから悲しいことに、神がこんな素晴らしい罪の許しを備えてくれているのに、なかなかそれを受け取ろうとしない。サタンは見事に、この救いを受けていない人々の目を盲目にして、その素晴らしさを見せないようにと働くわけです。そこでこの6章の、エペソ人の手紙の6章の13節のところで、パウロはこんなふうに言ったんです。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、彼が生きていた時代、今から約2000年前も、もうすでに邪悪な日だ。2000年経った今、私たちが言えることは、今も確かに、我々の生きているこの時代というのは、悪がはびこっている時代です。皆さん、世の中は決して良くなっていきません。そういう希望を持つことは自由ですけれども、我々がもう気づいていることは、世の中は間違いなく悪くなっている。もうテレビをつけるのはもうニュースを見るだけっておっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますが、最近のニュースは見たくない。だって見てると落ち込みます。がっかりします。なんでこんな事件ばっかりって。パウロが別のところでこう言います。終わりの日には困難な時代がやってくるって。大変な時代になっていくんだということを言っています。どんな時代になるか。人々は自分を愛するものになっていく。もう人よりも自分。人がどんなに苦しんでも、どんなに辛くなっても自分。自分さえ良ければいい。そういう世界になっていくこと、世になっていくことを言うし、何者よりも金を愛する。そういう世の中になっていく。神を汚す者。そして、親に従わない。親に反抗する子供たち。感謝を知らない人々。情け知らずの者。そしる者。粗暴な者。善を好まない者。裏切り。向こう見ず。神よりも快楽を愛する。今まさに私たちの時代をここに見ているわけです。人々はどんどんどんどんその心が冷たくなって、人なんかどうでもいいと思うし、世の中の暴力っていうのはますますエスカレートしています。ちゃんと神様がそうおっしゃったんです。世の終わりになればそういう時代になっていくって。神様の審判が下る前、人々人間の罪を裁かれるその日が近づけば近づくほど、そういった時代になっていくって。今私たちは、その最たる時代に住んでいると言っても過言じゃないと思います。そういう時代に我々は生きています。邪悪な日に、その罪が横行し、その罪が蔓延するそういう時代に、私たちはどう生きるべきなのか。この13節を見ていきますと、その邪悪な日に際して対抗できるようにと言います。そしてその後こういうんです。また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさいって。 そういったあらゆる誘惑とか試みに対して勝利していくことができるように、そのためには何が必要か。パウロが言うことは一つです。神様の助けがいるって、ね、ですからここで13節に対抗できるようにとか固く立つことができるようにという、ここには一つのこのできるという動詞がついてるんですが、それは全部受け身です。つまり自分の力でできるんじゃなくて、その誰かによってさせていただく、誰かの助けによってそれができるようになるんだということを言ってるわけです。すなわち神様の助けによってそれが実現可能なんだ。つまりこの大変な世の中だけども、その中にあって私たちはそういうものに流されることなく、巻き込まれることなく生きていくことができるんだ。神の助けがあればということをパウロが教えるわけです。そしてパウロは、そのために必要なのは神様のすべての武具を取ることだと言いました。面白い表現を使うわけです。神様のすべての武具なんて。そしてこれから私たちが見ていくわけですけども、まさにその兵士が身につけた武具がここで例えで使われています。で、なんでそんな例えを使ったかって言いますとね、パウロがこの手紙を書いた約2000年前、彼はローマで投獄されてたんです。で、確かに彼にはある程度の自由が与えられてました。でも彼を監督し、監視する者がいたんです。で、その人たちはローマの兵隊だったんです。で、彼らの姿をいつも見てたんです。で、ローマの兵隊たちは、その鎧を身につけ、兜をかぶって、そして刀を持っていつでも戦いに出れるような格好をしているわけです。で、彼らがそういう格好をしているのは、いつ敵が攻め込んできたって、いつ何が起こったって、自分の責任を果たせるようにと備えをしてた。で、その様子を見てたパウロは、待てと。これ我々も一緒じゃないと。彼らは敵に対して備えをなしているけれども、我々クリスチャンも、神様が敵に対して備えをなすようにと、素晴らしい武具を唱えてくださっている。だから私たちもそれを彼らと同じように身につけるべきだということで、このような例えを使って神がクリスチャンのために備えてくださった武具の説明をしようとしているんです。さまざまな誘惑に対して、試みに対して、我々はどのようにしたら勝利することができるのか。この敵からサタンという大きな、どうすることもできない敵に対して、どのように自分を守っていくことができるのか。今週私たちは、クリスチャンが勝利を勝ち取るために必要な6つの武具について学んでいきます。6つの武具があります。で、特にこの13節から17節を見たときに、いくつかの名詞が出てくるわけですが、今日我々その6つの名詞を見ていきます。どうぞそれを見て、ぜひそれを覚えていただきたいと思います。まず一つ目。武具の一つ目っていうのは何かっていうと、真理です。真理。14節にこうあります。では、しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め。こういうふうに記されます。で、ローマの兵隊たちというのは、3種類の幅の広いベルトを持ってました。で、その中の1本を彼らは腰に巻いたんです。彼らの上着の上にそのベルトをしっかりと巻いて、そこに剣を吊るして、そして彼らは身支度をしたわけです。で、ベルトを巻くことによって、着物がふらふらしない、ひらひらしなくて、その自分の務めを十分に果たすため、そのためにはしっかりとベルトを締めなきゃいけなかった。ですから、兵士として働くために、その働きを十分に果たすためには、しっかりとベルトを締めなきゃいけなかった。ですから、この武具を身につける上において、このベルトを身にするということは、非常に大切なことであった。なくてはならないもの、それがこのベルトだったわけです。帯だったわけです。で、パウロはこういうわけです。腰には真理の帯を締めなさいって。彼らが使ってたようなこの革の帯がね、真理の帯が必要なんだということを言うわけです。で、なんでこんなことを言ったか。これは簡単です。だって悪魔は、さっきもお話したように、偽りの父です。嘘ばっかり言うわけです。騙すわけです。神様が教えてくださったことに対して、いやいや、そんなことおかしいとか、 そんなのはもう信じることないとか、そんなのを招いてることはないとか、いろんなことを持って騙すわけです。彼は見事に嘘を用いて人々を騙します。ですからその誘惑に対してどうすればいいのか。嘘に対しては真理が最も効果的なわけです。真理を持って立ち向かえというわけです。偽りの誘惑に対して何が真理なのかを判断するためにしっかりと真理を知っておくことが必要なんです。何の真理ですか？神様の真理です。この神様のお言葉です。今まで見てきたようにサタンの見事な誘惑というのは本当に神様がそうおっしゃったのかという話でした。だから私たちがそういった誘惑に対してすべきことは本当に神様がこうおっしゃったんだ、神が何をおっしゃったのかということをしっかり学ぶことによって我々は自らがそのような誘惑に陥ることがないように守っていくことができるわけです。パウロが最初に言わんとしたことというのはあなたがそういう誘惑に打ち勝つためにはしっかりと真理をあなた自身のうちに蓄えてなさい。何を神様がおっしゃっているのか、それをしっかり正しく判断できるためには真理をしっかりとあなたの身につけることだということを言うわけです。しかし同時にね、帯をつけたときに何をするかというと、彼らは身支度をしてこれからその自分の働きにつこうとするわけです。ですから我々は身支度をしてぼーっと座っている兵士はいないはずです。身支度をすればさ、これから仕事に行く、これから戦に行く。だから我々クリスチャンもその真理というものを蓄えるだけじゃない、その真理によって我々は行動していくこと、生きていくことが必要なんです、ね、この腰には真理の帯を締める、この締めるという言葉は用意ができているとか準備ができているという意味を持っています。ですから我々は真理を蓄えるとともにその真理に基づいて歩みをなしていくようにということをパウロ教えているんです。一体何が正しいのか、何が神の御言葉と合致したものなのかということを判断して、そしてそれを選択していくような、そういう生き方を言うわけです。サタンはいろんなことを思って騙します。こういう生き方は楽しいよとか、こういう生き方に本当の満足があるよとか、こういう生き方をすればあなたは本当に幸せになるよって。でも本当の幸せを与えることができるのは、本当の幸せを持っていらっしゃる神かもしれません。何を神が望んでいるのかを知るためにはこの神様がくださった聖書によるんです。このしっかりと真理に立ちなさい、そしてこの真理に基づいて生きていきなさい。そうすればそのような悪魔の誘惑にあなたを打ち勝つことができるんです。それが一つ目です。二つ目に彼が言うこと、それはこの同じ14節に出てくるんですが、正義ということです。正義、胸には正義の胸当てをつける、そのように記されています。正義、この言葉っていうのは義というふうに訳されるところもあるし、正しいというふうに訳されるところもあるんです。つまり私たちがこのイエス様を信じたときに、清い正しい義なる神様の前に私たちは立つことが許されます。こんな汚れた者が、罪を犯している者が許されたゆえに、その清い正しい神の前に立つことができる。そのような特権に預かるわけです。じゃあそういう話、そういう救いの話をここでパウロがしようとしたのかというと、実はそうじゃないんです。この正義の胸当てをつけなさい、これはちょうど胸のところにつけるその鎧です。何のためにそれをつけるかというと、簡単です。自分の胸を守るためです。だってそこには心臓があるし、大切な臓器があります。そういうものを守るために鎧をつけるわけです。そしてユダヤ人の間でこの胸とか心臓という言葉を彼らが使うときに、それは心とか意志を表すんです。人の心であるとか人の意志、そういうものを表したし、人間のその内臓、腸なんていうのは、腸はユダヤ人たちは感覚の源であるというふうに考えたんです。 ですからパウロは比喩的にその鎧をつけなさいと言った。つまりそれによってあなたの心を、あなたの意志を、あなたの感情を守るようにということを言っているわけです。ですから悪魔が一生懸命私たちのうちに働いて、私たちが神様を疑った、神様の真理を信じようとしない、そういう方向に誘惑していくわけです。我々の心が、我々の意志が、我々の感情が誘惑されていく。だから私たちはそれを守らなきゃいけない。それが常に義なる状態、正しい状態にあるようにしなきゃいけない。だからパウロがここで言わんとしていることは救いの話ではなくて、救われた者として正しく生きていきなさいという話をしているんです。だから鎧をつける必要がある。心を守る必要があるというんです。我々が罪を犯すときというのはね、本当にいつの間にか知らず知らずにいろんな情報を得て、そして我々がそれをやりたいと思い始めたら罪を犯します。結局みんなそこ行きますでしょ？自分の意志に働きかけていくんです。やりたくないことはやらないんです、人間って。最初はやりたくないと思ってても、誘惑を受けてるうちに、そうかなと思い始めて、それもそうだなと、楽しそうだなと、やってみようか、やろうって言うんです。で、そしてその後で失敗したと思う。だってそこには自分が望んでたものがないからです。これをすれば楽しいはず、これをすれば満足するはず、これをすれば、我々はそういったことを繰り返してきた。パウロが言うこと、それは、あなたの心を、あなたの意志を、あなたの感情をしっかり守りなさいって。それがいつも正しい方向に向くように、いつも正しい神様が喜ばれることを私たちが考えていくように、そのような生き方をしていくようにということを、彼は、ここで教えているわけです。エペソ人の手紙、今皆さん挙げてくださってますでしょ？ 4 章のところをちょっと見てくださいます。24節のところから。数ページ前に戻ってみてください。4章、345ページのところに、24節のところにこうあります。真理に基づく義と、聖をもって神に、かたどり、作り出された。新しい人を身につけるべきことでした。つまり救いの話をしているんです。ここで。ね、いいです。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。何を言ったか。これまで救われる前、罪許される前は偽りごと、嘘を平気で語ってきたけど、救われたあなたたちは、今度は真実を語りなさい。当然そこに救われた人たちには変化が起こるという話です。26節、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさいって。正しい怒りがあります。罪に対する怒りですけれども、しかし間違った怒りもあるんです。どっちかというとこっちの方が我々多い。で、そのような状態で居続けることによって、ね、ますます悪魔がつけ込んであなたを誘惑するから、その瞬間、その瞬間にそのような罪は告白して、改めていくようにと。生き方が変わるという話です。今まではそうだったけど、これからはその罪を告白して罪を清算していこうとするわけです。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさいって。変化の話です。これまで盗みをしていた人はもうやめてあってはならない。かえって彼らのための施しをしなさいって。29節に悪い言葉は一切口から出していけない。ただ必要な時に人のとこを養うに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいって。今まで平気で悪いこと言ってたかもしれない。でもそういったことをやめなさいと。そしてみんなの徳を高めるような、正しいことを、役に立つことを話していきなさい。いいです。みんなこれ変化でしょ？今までの生き方と新しい生き方をこう比べてるわけです。つまり救われた私たちというのは、神様がそんな方に変えてってくださる。正しいことをしたから神様を救ってくれるんじゃない、ね。神様が私たちを救ってくださった時に正しい生き方が生まれてくるんです。30節に神の聖霊を悲しませてはいけませんとあります。どういう時に聖霊を悲しませるのか。クリスチャンが罪を犯し続けていく時です。だから私たちは新しく生まれ変わったものとして、正しい、義なるものとしての新しい生き方が始まるんだということを言うわけです。ローマ人の手紙の中でパウロはこう言います。夜は更けて昼が近づきました。 ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。ローマ書の13章の12節のところ。13節にこうあります。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、ひるまなしい、正しい生き方をしようではありませんか。ローマ書の13章の12節、13節。だから、私たちは新しい生き方をするようにと神様が命じておられるわけです。このエペソ人の手紙の中で、6章のところでパウロが教えることっていうのは、そういった悪魔の誘惑に負けないためにしっかりとあなた自身、ね、自分の心を守っていくように、そしてどうぞこれからも続けて主の前に喜ばれる生き方を成していきなさいと。それによってあなた自身が悪魔の攻撃から身を守ることになるんだということを教えます。それが2つ目です。3つ目、エペソの6章の15節見ていただきますと、今度は福音という言葉が出てきます。福音です。3つ目は、足には平和の福音の備えを履きなさいって、ね、腰の帯がありました。ベルトがありました。そして鎧がありました。今度は履物に移るわけです。平和の福音の備えを履きなさい。で、この平和のと記されている言葉、これは別のところでは平安というふうに日本語で訳されています。同じギリシャ語なんです、ね、イエス様を信じて罪を許されたら、感謝のことに神様との平和をいただきます。わかりますか、皆さん。これどういう意味か。イエス様を信じる前に我々は神様の敵でした。サタンの味方で神の敵でした。しかし罪を許されて救いに預かったときに、今度は神の味方となり、今度はサタンの敵となった。だから罪を許された者は神との平和を得たんだというふうに、ローマ書の5章でパウロが教えています。神様と我々は和解した。神様と和解した人に神様はどんな約束をくれたかというと、神様の平安をくれたんです。神と和解した、神と平和を持った人には、神の平安が約束された。これがクリスチャンに与えられた大きな祝福です。世の中は大変な時代になっていきます。いろんな不安が私たちの心を騒がせます。でもそんな中にあって私たちは平安を持って生きていくことができる。覚えてらっしゃるでしょうか、皆さん。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に誰の平安と言いました？私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、その後覚えてます？世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。ね、ヨハネの福音書の今、14章の27節、ちょっと皆さんもあの御言葉のレジュメのところには書いてなかったんですけど、ヨハネの14章の27節のところに、神の平安がクリスチャンには与えられていると言います。だから心を騒がすこともできます。悩むこともできるし、そういう生き方をしていることもできるし、神様の平安をいただきながら生きていくこともできます。だからパウロがここで言っていることは何かというと、ね、いろんなことで心を騒がされるかもしれないけど、しっかりとその神様の平安をいただきながら生きていきなさいと言います。ね、で同時に、神様の平安をいただいたものである我々クリスチャン、今度はその素晴らしい神様の平安を人々と分かち合っていくようにと言います。というのはこの15節の御言葉を見たときに、我々にはその神様の平安が与えられているだけじゃない。それを足に履きなさいって言ったときに、当然それは行動するためです。動くためです。我々は何をするのか。私たちはこのような神様が与えてくださった平安を持っておられない人があまりにも多いわけです。そういう人たちに私たちは、この神様にある希望というものを語っていくことです。病院行ってみて一番気づくのは、希望なく苦しんでおられる人たちがたくさんいる。しかしね、その病の中にあって気づかされる大切なことが実はあります。それは自分の力で何でもできるんだと思ってたのが、実はそうじゃないということです。病院にいらっしゃるほとんどの皆さんは、治りたい、退院したい、元気になりたい、そういうみんな思いを持ってらっしゃる。でもどんなに強く望んだとなかなかそれが叶うものではありません。 私たちは自分の力の限界、自分が完全なものではないということに気づくまで、なかなか神の前に助けを求めようとしない。かといって自分の力で生きているから、そこに本当の喜びや本当の満足があるのかって、みんなが求めているそういうものを自分の力で得ることができるのかっていうと、確かに一時的なものはあります。でも長く続かない。神様、そういうことを使って私たちに目を覚ましなさいって。あなたの本当の渇きを、あなたの本当のその必要を満たしてくださるのは、たった一人神様しかいないんだということを教えるために、私たちがいろんなところで頭をぶつけたり、私たちの時には病に追いやったり、いろんなことをして愛する神を我々を愛するゆえに、その一番大切なことに気づかそう、我々が気づくようにと働いてくださっている。私たちの弱さに気づくということは、最も大切なことです。その時に初めて、私たちはその主の方、神の方を向くからです。ですから我々は、そのような神様の祝福に預かったものとして、その素晴らしい神様のことを人々に伝えていくということ。この十五節の御言葉を見たら、おそらく皆さんも思い出される御言葉というのは、旧約聖書イザヤ書の52章の7節のこんな御言葉であるはずです。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよって。そしてその御言葉が、新約聖書のローマ書の10章の15節、ローマ書の10章の15節で引用されています。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょうって、ね。つまりここで、この主がおっしゃっていること。それは何かっていうと、この素晴らしい救いのメッセージを伝える人、ね、その人の足はなんと素晴らしいものだろうと、そのような素晴らしいメッセージを伝えるということ、それが我々に与えられた大きな責任です。ですから、主の平安をいただけじゃない、主の平安を分かち合うものと我々がなっています。だって皆さんね、イエス様が十字架にかかって私たちのために死んでくださった。この方だけが神が我々にくださった救い主です。宗教はいくらでも作り出すことができる。しかし、神様ご自身が我々を作ってくださった神様が私たちのために送ってくださった唯一の救い主、それはイエス様です。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他に私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからだ。ってこんな風に、使徒の働きの4章の12節の御言葉が教えます。使徒の働きの4章の12節のところで。前回見たように、サタンは何とか神がこの世に使わしたこの救世主に罪を犯させることによって、救世主としての資格を剥奪しようとしたわけです。だって、罪を犯した救世主は、我々の罪の身代わりになることができない。だからあらゆる手を講じて、イエス・キリストがその罪に、汚れたものとなることに、悪魔はベストを尽くしたんです。ところがイエス・キリストはその誘惑に対して完全と勝利され、彼だけが、この人類の歴史の中で罪を犯したことのない、唯一の正しい清い人物です。だから我々の身代わりとなれたんです。だからあなたの身代わりとなって死ぬことができ、あなたのために罪の許しを備えることができた。だからこの方しか救い主はいないって言うんです。神様があなたを許すために、救うために備えてくださった唯一の救い主、それはこのイエス・キリストだった。だから私たちの責任というのは、この救い主によって与えられる、この救いの希望。そして、本当に死によって与えられた、満足であるとか、平安であるとか、平和であるとか、そういったものを我々は、その使者として伝えていくことが必要である。だから、いろんな誘惑が来ます。でもね、その中の一つっていうのは、我々がこの神様のことを明かしないようにという誘惑ありますでしょ？ね。そんな人に言うたら、どういうふうに思われるかわからんなんて思い始めると、やっぱり言わんとこうと思う。でも、よく考えたら、このイエス様によって自分の罪許されて永遠の命の約束が与えられた。 そしてこの素晴らしい救いを一人でも多くの人と思ったら、まず我々祈るし、機会を持って私たちは語っていこうとする。それが、そういった悪魔に対して勝利する一つの術であると、パウロは教えてくれるんです。そういう偽りに騙されることなく、誘惑に惑わされることなく、大胆にこの素晴らしい主の救いを語っていくようにと、それがあなたを守る、その一つの秘訣であると、パウロは教えてくれるわけです。四つ目です。四つ目は信仰です。中老説に、これはすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。このように記されています。ローマ兵が戦うときに、彼らが使った盾っていうのは、だいたい直径が60センチぐらいの、そういう円形のものでした。ローマ兵は、右手に、右利きなのか、刀を持って、左手にその盾を持って戦ったんです。そういう盾の話をここでしてるんじゃない。というのはローマ兵はもう一つの盾を持ってた。それは高さがだいたい 1.2 メートルあって、幅がだいたい75センチの大きな長方形の盾です。で、その盾の話をここでしてます。だから大盾って言ってるんです。で、それをどういうふうに人々が使ったかっていうと、兵隊がどう使ったかっていうと、その盾の背後に自分の体を隠すわけです。そうすると敵が矢を放ったとしても、その大盾でもって自分を守ることができた。人々は、その盾を持つ人を最前線に立たせて、そしてその後ろに矢を持った人々が待機したんです。そして敵の矢が止んだ時に、そこで攻撃を仕掛けたわけです。そのように彼らは戦ったわけです。そこからパウロは、信仰の大盾を取っていくようにっていう話をした。悪いものが放つ火矢を見なけすことができる。みんなそうやって、その矢の先に火をつけた火矢を持って攻撃してきたためです。彼らはその当時も松ヤニを塗ってそこに火をつけて、そしてそういう火矢を攻撃に使ったんです。そこでパウロは、悪魔もそのようにしてクリスチャンたちを誘惑していくわけだから。じゃあそういった誘惑に近づくためには、あなたは信仰の大盾を使う必要があると言ったわけです。でね、この信仰のその大盾というか、この大盾っていうのは、その盾の、盾っていうのは、大盾っていうのは木製なんですけど、その上に金属とか皮を張ったわけです。で、皮を張った場合、その皮に十分水を染み込ませておくんです。そうすると、火矢が飛んできても、そこに当たったら消えるんです。そういう方法で戦ってたわけです。だから悪魔の放つ様々な火矢に対して、悪魔のなす様々な誘惑に対して、我々がどんな風に勝利したらいいのか。それは信仰だと言ったんです。サタンは一生懸命我々が神様に対して疑いを持つように働くから、だからその中にあってあなたがその火矢を消すために必要なのは、どんなことがあっても神様に信頼を置き続けること。神のおっしゃったことを信じること。その信仰がその誘惑に勝利することができるんだと教えるわけです。ローマ書の4章の中で、アブラハムという一人の偉大なユダヤ人の話が記されています。そこにこうあります。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めてもその信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって、神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。ローマ書の4章の19節から今22節までお読みしたんです。アブラハムはなんで神様から喜ばれたのか。それは彼は神様がおっしゃったことは必ずそうなると信じたんです。100歳の者が子供を産めるか。誰もが考えるのは無理だよ。でも神がそう言ったらそうなるんです。で、なんか神じゃないじゃないですか。ね。ごめんとか、ごめんできなかったわ。できると思ってたけど、これは人間です。でも全てのものをお作りになった神様っていう、その方に不可能なことがない。だから神がおっしゃったら、私は不可能とどんなに思っても、友達に聞いてこれどう思う？無理だな。と彼らが言ったとしても、神がおっしゃったことはそうなる。その信仰によって、その悪魔の誘惑を 打ち破ることができるんだ。そのことをパウロが教えているわけです。我々クリスチャンの神様を疑うようにと誘惑するサタン。その誘惑に対してどうしたら打ち勝つことができるか。神様のおっしゃったことを信じることです。神への信頼です。その信仰が勝利をもたらすんだということを教えるわけです。そして5番目。5番目は、17節のところに、救いの兜をかぶりとあります。5番目は救いです。いろんな誘惑があるときに、私たちは希望を持って生きていることができます。どんな希望かって。これ救いの希望なんです。兜、つまりヘルメットっていうのは頭を守るわけじゃないですか。だからいろんな惑わしがあるときでも、しっかりと、私たちは、その、知恵を働かせるようにと。正しいことをしっかり考えているようにと。そのように言うわけです。だってね、皆さん、この、ちょっと今、エペソビトの手紙をもう一度見たいんですけど、数ページ戻っていただいて、2章、342ページ見てくださいませ。2章の8節のところに、あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。救いの話がここにありますでしょ。これは過去の話です。イエス様を信じ罪を許された、その時の話です。恵みの上に信仰によって救われたって。ね、自分自身から出たことは神様からの贈り物だというのは、これが救いがどういうものかというのを教えているわけです。我々がいい人間になった、いいことを行った、だから神様救ったんじゃないんです。救いを求めた者に神様は救いをくださったんです。だからこの神様の救いというのは平等なんです。寝たきりの人でも、動けない人でも、幼子でも、どんな人々でも理解できる人であるならば、この救いを受けることができるんです。信仰によって、このイエス・キリストを自らの救い主、自らの主と受け入れることによって、罪が許されるって言うんです。だってもうイエス様は全ての人のために、あなたのために救いを備えてくださった。だってイエス様はあなたの身代わりに十字架で死んで、あなたの受ける罰を代わりに受けてくださった。救いはあなたの前に備えられている。あなたが信仰を持ってそれを受けるならば、あなたがその救いを、神様が備えてくださった救いを信じますと言って自分のものとして受け入れるならば、あなたはその信仰によって救われるんです。そのことを言ってるわけでしょ。だから我々がイエス様を信じたときに罪の許しを得た。過去の話です。でも救いはそれで終わらないんです。実数見てください。2章。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。これ今の話、現在の話です。罪許された私たちの生き方は変わってくると先ほど言いました。ここにあるように、良い行いをするために神様が作り変えてくださった。しかも良い行いは神様が備えてくださってる。だから我々救われたものっていうのは生活が変わるんです。生まれ変わるんです。完璧じゃありません。残念ながら我々は罪を犯すんですけども、私たちは新しくされたゆえに、新しい目標を持って、方向性を持って生きていく、ね。そして我々が正しい良い行いをしていくようにと、神様は私たちのうちに働いて、そういう行いをしていくことができるようにしてくださるんだと言います。イエス、我々がいい行いをしたから神様は救ってくれるんじゃない。これだけやったから、まあ救ってやろうかじゃない。神様は救ってくださいと救いを求めてきたものに神様は救いを与え、救われた人たちの生活が変わっていくんです。これが現在の救いなんです。そして同時に、ローマ人の手紙の中を見たときに、こんな風に記されています。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは私たちが信じた頃よりも、今は救いが私たちにもっと近づいている。救いが私たちに近づいているという話をするんです。これローマ書の13章の11節の御言葉です。これは罪が許されるという話じゃない。 何の話をパウロがしているかというと、私たちがこの罪の体から解放される日が近づいているっていう、未来の話です。おそらくこれも皆さんのその御言葉のレジュメに書いてなかったんですけど、ペリフィルトの手紙の3章で、よーくご存知の箇所、読みますから聞いてくださいよ。私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。こんな風に書いてある。ピリピリトの手紙の3章の20節と21節。つまり、イエス様を信じた人には永遠の命が約束された。国籍を天に持つ者になった。天国民に、そんな風に変えられたという。そして私たちは、そこからイエス様が来てくださる日を待ってる。何のために私たちがキリストと同じ姿に変えられるその日を待ってる。神様になるというんじゃないんです。我々はイエス・キリストがそうであったように、罪を犯さない完全な栄光の体をいただく、その日が来るというんです。それは将来の話です。ですから救いを見たときに、イエス様を信じて罪が許されるという過去があり、そして日々変えられていくという現在があり、そしてこの罪の体が解放される。もう罪を犯すことがない、神を悲しませることがないというその栄光の体をいただく未来があるんです。これが救いだと。だから私たちはその時をしっかりと覚えながら今日生きていきなさいと。だって我々クリスチャンもおよくあることは救いの確信を失うことがあるじゃないですか。私本当に救われてるのかな、私本当に天国に行けるのかなって、そういう不安を抱く人がいる。ね、こんなことしてる私が天国に果たしていけるのかいなと。そういう疑いを抱かせたら、悪魔にとったら死ねたものです。だから我々がしなきゃいけないことは、もし信仰が不安であれば戻ればいいんです。どうしたら救われるかな。なんて聖書を教えてるのか。そしてその確信をしっかり持つことです。そして我々は救われた者としてこの体から解放される、その将来の、その救いの日を待つことです。そうして、様々な惑わしに対して勝利しなさいということを言うわけです。そして最後に、第6番目です。この17節のところに、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいと。神の言葉です。これは聖書のことを指していることは明らかです。聖書のお言葉、神様のお言葉というものは、自らをそういった様々な誘惑から守るだけじゃない。このサタンに対する大きな武器でもあるというんです。というのは、最初に見たようにマタイの4章のところでイエス様が誘惑を受けになったときにイエス様は、神であったゆえに、神の力を持ってサタンを打ち破ったかというと、そういうことされなかった。私たちの模範として、御言葉を持ってサタンに打ち勝った。我々もこの御言葉という神様の力によって打ち勝つことができるというんです。だって神様の言葉は生きていて力があるんです。ヘブル書の4章の12節が教えるように、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、ね、神の言葉は生きているんです。そして人々のうちに働いて、人々のうちに罪を示し、救いの必要性を示し、そして悔い改めへと導いていく。そんな技をなすのは神の言葉なんです。人間の言葉じゃない。だから私たちに課せられている働き、また我々がしなきゃいけないのは、我々の巧みな言葉で神の御業がなされるんじゃない。力ある神様の言葉が正しく語られることによって神の御業を成していくんです。ですから私たちにしたら、正しく御言葉を学び、正しく御言葉を語っていくことが必要なの。自分の内側を守るため、信仰を守るために御言葉は力があります。しかし同時に、この御言葉によって、神は神の御業を成していく。ですから私たち一人一人、御言葉をしっかりと学び、それを蓄え、それを実践していくことによって、神は大きな力を持って、技を成していかれるわけです。こうして悪魔に立ち向かっていくんです。このエペソ人の手紙っていうのを見たときに、クリスチャンの歩みというのがこのテーマとして出てきます。ですから、熱心にふさわしく歩みなさいとか、救われた者にふさわしく歩みなさいとか、愛のうちに歩みなさいとか、 光の子供らしく歩みなさいとか、賢い人のように歩みなさいなんてことが記されている。その正しい生き方を成していくため、必要なのが神様の武なんです。この神様が備えてくださったものによって、我々は初めて、この様々な誘惑の中にあって、大変な世の中にあって、神が望んでおられることを、その助けによって成していくことができる。だから神の助けがいる。神の武具が必要なんだと、パウロが教えてくれたんです。次回私たちは、それをどう用いていくのかということを続けて学んでいきます。しかし今日皆さんにぜひ覚えていただきたいのは、感謝のことに、我々はこの悪魔の様々な誘惑に対して、神の助けによって勝利できるんです。だってイエス・キリストはもうすでに、死から完全と蘇ってくることになって、この悪魔に完全と勝利されたから。その希望を持って、その確信を持って、今週の武具を身につけて、そして勝利の歩みを続けてください。真なる神様、今日もこうして共に、御言葉を学ぶ機会が与えられ、感謝をいたします。どうぞ今日お連れの皆さんの上に、主の豊かな祝福がありますように。お知らせしているあなたを見てにおいだにして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。